ルカによる福音書6章27節から38節まで、最初と最後は皆さんと一緒に、でその後は私と皆さんと交互にお読みいたします。6の27節じゃあご一緒にいいですか。しかし今聞いておかなかったに私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。
あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。
すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。
自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。
自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちさえ自分を愛する者を愛しています。
自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。
返してもらうつもりで人に貸してやったら、あ、やったからと言ってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。
ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は人高き方の子供になれます。なぜなら人高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。
あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。
裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。
ご一緒に
与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
はい、とっても素晴らしい聖書ですよね。とってもできそうな素晴らしいことです。これ今日のこの聖書箇所は、まあ、クリちゃんがこの世において死の死を世の光として生きていく、その生き方を教えて、います。ここで出てくる敵というのは、今弟子たちイエス様がいますよね。今弟子たちの前で語ってますから、これから弟子たちが迫害を受けるとき、その迫害をする人たちのことを指しています。弟子たちが本気でイエス様の教えに従って生きていこうとするとき、必ず敵が現れます。チャレンジされますということです。皆さん、教会はね、いいことしても悪く言われるのが教会ですよね。でクリスチャンになったら、皆さんいいことをしてもね、人からね、ケチつけられるし、余計に迫害される、あるいはチャレンジされるということがあるんです。批判の対象になりやすいんです。辛いですよね。人はね、人のせいにしたり、また弱い者いじめ、あるいは弁明するという、こういうものが流れているんです、全ての人の中に。だからそういうのをね、一番発散しやすいのはクリスチャンになるんです。だからそういう受け皿なんです。皆さんは世のゴミ箱です。世の光、世の塩、以前に世のゴミ箱にならないといけませんっていう、そういうことなんです。人にはゴミ箱を必要ない。子供にとってゴミ箱は親なんです。ですよね。親たちが聞きなさい。大きなゴミ箱を準備してください。子供はまだ分かんない。いや、親は分かるよ。 ゴミ箱です。はい、じゃあ27、28節を皆さんに読んでいただきたいんですね。じゃあ27、28、はい、いいですか。じゃあ3、はい。
しかし今聞いてもあなた方に私はこう言います、あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に善を行いなさい、あなたを呪う者を祝福しなさい、あなたを侮辱する者のために祈りなさい。
あ、辛いですね、うん、人はね、人から無視されると大変ですよね、耐えられない。韓国人の男は無視されると大変なことになるんです。どうなんでしょう、日本人の方はどうですか、人から無視されると。アメリカ人はどうですか、人同じだと思うんですよね。反応の仕方はちょっと違うと思いますけれど、無視されると耐えられないね、男は。今日ね、出てるのこの聖書の御言葉は無視されるくらいじゃないんですよね。憎まれ、呪われ、侮辱されても反対のことをしなされて、そうなると普通に関係終わりですよ。人間が終わりですよ。で、そうしてはいけません。たとえそうされても、その人を愛してあげなさい、善を行いなさい、その人を祝福しなさい、その人のために祈ってあげなさい。イエス様はそういうきついことを教えておられるんですよね。その具体的な例として、それは29節に出てくるんですけれども、じゃあそれを読んでみましょうか。29節さん、はい。中
の片方の方を打つ者には他の方を重くなさい、上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません、
うん、復讐してはいけませんということですよね、うん、でアラブ圏では今靴投げられたらこれは大変な侮辱らしいんですよね。靴投げられた、うん、でこの間あの国連 の, あの、ね、国連の、一番トップの人が、パレスチナに行ったんだけど、そこで靴投げられたらしいんです。でそれでニュースに出ましたよね。アラブ圏では靴投げられた、もうこれは侮辱だって。でユダヤ社会では当時、ね、今もそうだと思いますけれどもね、ほっぺたを打たれると、頬を打たれると、これはすごい侮辱らしいんです。で今日はあの今日の聖書はこの辺に出てるんだけれども、マタイによる福音書を見ますと、右の手で右のほっぺたを打たれたと、左のほっぺたを打たれた、頬を足しなさいと言われてるんです。皆さん考えてください。右の手で右のほっぺたを叩けないんですよね。それはね、手の甲でこう打つって意味なんです。こう打たれても気分悪いのに、この手の甲で打たれたら、これはもう最悪なんです。こうじゃなくてこう打たれる。でもう一つは上着を奪い取るもの、上着を奪い取るっていうのは、当時はローマ帝国で、ローマがそのイスラエルを支配してたんですよね、植民地として。で今の警察みたいにローマ兵士たちがなんかちょっとね、あの悪いことをしたり、そういうことがあれば、あの上着を取ったらしいんです、罰の人として。今みたいにね、スティッカーアップしてね、100ドルとか200ドルとか、そういうことじゃなくて上着を取ったらしいんです。で上着を取るっていうのは、このユダヤ人たちには非常に気分悪い、うん、心傷つく、侮辱されるっていう、そういう意味があったらしいんですね。だからそういう人たちがまた集まって、まあ、暴動を起こしたりとか、そういうことがあったらしいんです、うん、そうされても復讐はしないでというイエス様は教えてるんですね。でこれね、ユダヤ人たちにこういうことを言うっていうのはね、あれいいことじゃないんですよ。ですよね、気分悪いんだもん、ね、自分たちはそうしないと気が済まないのに、反対のことをイエス様は言ってるんだ。じゃあ30節には、じゃあご一緒に読みましょうかさ、はい。すべて求めるものには与えなさい、奪い取るものからは取り戻してはいけません。自分のものを奪い取ってるものにね、ただ与えなさい。本当にね、心の怒りが燃え上がるような、そういうことばかりなんです。 なのに復讐しないでその人を愛しなさい、その人に善を行いなさい、その人を祝福してあげなさい、さらにその人のために祈ってあげなさいという人もおっしゃるわけです。神様はあの旧約でもこのように言われたことがあるんです。復讐は私がするものです。復讐はあなた方がするものじゃない、私がする、私が報いますよと。でパウロはこの言葉をとって、ね、皆さん悪に負けてはいけません、善をもって悪に打ち勝ちなさいと、そのように解き明かしたんですね。悪に負けてはいけません、善をもって悪に打ち勝ちなさいって言うんです。素晴らしい教えですね。だけどなかなか普通にできるそういうことではないんです。じゃあ31節読んでください。いいですか、31節さん、はい。
自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。
いや、自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。これは関係法則におけるこの黄金律ですよね。関係法則における黄金律です。今までの立法の教えというのは何々をしていけません、何々をしていけません、いけません、いけません、いけません、そのように教えられているんですよね。イエス様はこの子の子のようにしなさいというもっと積極的な教えをしておられます。例えばね、人に迷惑をかけてはいけません。これ一般的ですよね。迷惑かけてはいけません。子供たちにこういう悪いことはしてはいけません、いけません。そうじゃなくて、あなたの愛を持って積極的にこうしなさい、実践しなさい、そういう教え方があります。例えば人の目を気にして、あるいはね、迷惑をかけないために、迷惑をかけないためにちゃんと守ればいいですよ。普通の関係は持ってるんです。だけど本当の深い関係には入れないんですよね。だけど愛を持って、私が教える愛を持って行うことであれば、本当の人間関係、心がつながる絆を持つことができる、関係を持つことができるんだと、そういう教えなんです。だから本当に心配りをね、よく自分の方からしなさいということなんです。この教えは自分の隣人を自分のように愛しなさいというイエスもおっしゃいましたよね。その教えとつながっているんです。同じ意味として取ることができます。神様がね、皆さんの隣にこういうこういうこういう人がいますよね。好きな人もいるけれど、好きな人は好きになるのは簡単です。泥棒でもできるんだって言うんです。罪人もできるんだって言うんです。だけど苦手な人がいるんです。さらに自分に敵対してくる人がいるんだということなんです。それをどうするか、そのことを教えてるんです。それは37節38節を見ますと、その人を裁くためではありませんよ、その人を測るためではありませんよ、あなたの愛を実践するために神様がその人をあなたの人生の前に置きました。だから愛しなさいって、ああ辛いね愛しなさいね。年だっても難しいでしょ、ね、若くても難しい、年だっても難しい、大変です、うん、その人のゆえに神の愛を分かることができるし、実践する実践の場として与えてくださったんだから、神の愛を全うしなさいっていうことなんです、うん、一言で言えば32節から36節をまとめて言いますと、愛することができる人を愛するのは誰でもできるんだ、簡単だって、好きな人好きになるのは簡単だって、だけど愛せないものを愛することが、これが大切なんだ。自分を愛することを、愛してくれる人を愛することは罪人もできますよ。 だから返してもらうことは何も期待しないで、ただ与えなさい、チェーンを行いなさい。自分がやってあげたということでね、そういうことであっても恩知らずの悪い人であっても例えあなたは期待をしないで、ただ神の教え通りにすることであれば、その報いは神様を覚えてるよ、神様を報いてくださるよ。だから天の父がそうしたように、憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深く行いなさい、そういうことなんです。皆さん本当にね、素晴らしい教えだなと思いますよね。皆さんこれできますよ、お手上げですよね。できませんよ、あれなんかとんでもないよ、できないんです。なのになんでイエス様はそうしなさいと言うか、できないことをなんでイエス様は言うか、それはできるからそうおっしゃる。それができなければキリスト教の愛というのは意味がないから。どうすればできるかって、どうせ愛というのはね、皆さんはっきり分かってほしいんで、愛というのは2つの種類があるんです。ヒューマニズムの愛とクリチャニズムの愛なんですよ。ヒューマニズムの愛とクリチャニズムの愛なんです。ヒューマニズムの愛の元は自分なんです。自分、親の愛ね、ちっちゃいお子さん持ってるね、大鶴さん愛あるよね、すっごい愛してるんだよね、 ねまだ愛は十分だと思うよ、うん、その愛だよね。香川さん子供愛してるよね、愛が尽きてくるんだよね、足りなくくるんだよね、そういうの感じない、まだ十分ある、うん、そのうち枯れてくるよ竹林さんはそういうの感じると思うよね、ちょっと大きくなる愛がもうそろそろ尽きてもう足りなくなるっていうね、うん、もうあと子供ね20歳あのね育ちをするまでどこまで自分の愛を持ってるか、親の愛って言ってもね、本当にね、皆さん愛なんかありませんよ。それでそれが本当の愛かどうかね、愛だと思って教えてたのにね、もうちょっと大きくなるとね、全部やり返してね、子供からやられますからねだから本当の愛かどうかわからない。兄弟たちを愛する、本当に友達を愛する、その愛というのはね、どこまであるか、そしてそれが本当の愛であるかというと違うんだ。また人を持っているその人格というのもありますよ ね、うん、ね、人それぞれなんですけれども、いい人もいるし、あるいは、まあ、敵の悪い人もいるし、だけどいい人であってもいつかは必ず不当たりを足すんだ、それがヒューマニズムなんです。自分に元を置いておく、その愛なんです。クリチャニズムの愛っていうのは、これアガペの愛ですね、アガペの愛。無条件の完全な愛。これは聖霊の御として現れる愛です。これイエス様の十字架の意味を分かれば、この愛が分かるようになるんです。この愛であれば、イエス様の教えを全うすることができるんだって。だからイエス様が自信持って言ってるんですよ。イエス様ね、ちょっと自信がありすぎるの。そう思いません？ありすぎるんですよ。こんな立派なことで素晴らしい教えなんだけれどもね、あれ自信がありすぎる。だけどその愛を分かれば全うできますよっていう、自信持って教えてくださるわけなんです。それは何かというと、例えばね、制限値が水が流れてますよね、今パイプに水道として、水道の水として制限値が 自分の上に、自分のところ、ヒューマニズムの制限地に置くか、あるいはイエス様のアガペの愛のところにつなげるか。作業はそれだけなんですよね。自分はできないできない。だけどイエス様のところにパイプをつなげると。それが生きるんだ。あんたそんな頑張らなくていいな。あんたはそこまでの人間だっていうの分かってるんだから。ということなんです。それイエス様のところにつなげる作業が大切なんです。そのパイプを自分のところにつなげておいて、そのまま一生頑張ると疲れるんです。人生そのうちそこが見えてくるんです。だけど神の愛というのは尽きることがないんだから、泉のようにポンポンと続けてね、人にあげればあげる、飲めば飲むほどもっと新しい愛の水が流れてくるんだ、そういうことなんだ。だから私たちがすべき大切なことは何かというと、パイプを自分のところからイエス様のところにスイッチするっていうことなんだ。これがそんなに難しいね。これが簡単なこと。イエス様を信じるっていうのはそういうことなんです。パイプはイエス様ので自分に限界があるっていうのをまず認めて、それが自分は完全ではない、ね、自分にも弱いところがある、ね、純粋な愛を人にあげることも、子供、自分の子供にさえも本当の純粋な愛をあげることはできないんだっていうのを分かって、それでイエス様のところに私はスイッチします、完全なところに。それが信じるっていうことなんです。自分が生きると人に毒を、毒水を飲ませるんだ、汚い水を飲ませるんだ。だけどイエス様につながると命の水が流れるんだ、人を生かすことができるんだ。だから自分は死に、キリストが自分のうちで生きる、キリストが生きる。だから自分から、私は今私を愛してくださるイエス様を信じる信仰の上に歩んでいきます。これは決心なんです。難しい、難しいけれども簡単なんです。じゃあイエス様をそのように信じて、そしてね、命の水のところにつながれました。気をつけないといけないのはね、分かんないんです。これがアガペの愛につながって流れているものか、あるいはまだヒューマニズムの愛につながって流れているものかっていうのが錯覚しやすいんですよ。よく分かんない。で、時間が必要ですけれども、とにかくそれは大切です。また、自分につなげておいたパイプをイエス様につなげるんですよね。もう10年、20年、あるいは30年、40年ね、今まで古いものをね、使っていたもの、あるいはそれをね、蛇口を閉じ閉めていたもの、それをオープンすると、開けるとどうなります？じゃあ30年閉じたまま、人にね、自分の子供にしたことはあるかもしれないけど、人に愛してあげたり、人のために善を行ったりとかしたことのない人が、そうすると、皆さん水道水30年間閉じたばかりのものをね、今開けたとすればどうなります？錆びた水が出るね。錆びた水、水が出るっていうのは嬉しいことでしょ。井戸を掘って水がパーンと出るっていうのは、あの喜びっていうのは、ただ想像してください。私は経験がありますから、嬉しいんです。皆さんの心から愛の水がポンポン出始めるとしたら嬉しいじゃないですか。だけど気をつけないといけないのは、まだ錆びた水が出てるんだっていう。錆びた水は毒水、それは飲ましちゃいけない。それはどんどんどんどん満たして、それで命の水が流れるまで少し待つ。人の目がね、目の鱗が落ちたら、ね、すぐ見えるんです。人の弱さがよく見えるんです。また人 人を裁きたくなるし測りたくなるんです。だそうしちゃダメですよ。そうしちゃダメです。で私は去年6月30日家を買って、パイプ、水道パイプ、ガスパイプ、そして下水道パイプ、もう何十年か使ってなかったものなんです。別の、建物の中につながったもの。だから錆びてますよね。パイプは全部錆びてるんですよ。ボロボロなんです。で、全部新しくね、しまして。インフラを新しくしました。気持ちいいんです。だから、そこから出る水は気持ちよく使えるんです。で、こういう工事が必要なんですね、私たち。こういうのが必要なんです。安心して使える。安心して人にあげられる。こういうこのパイプラインが必要なんです。だから自分を変えられること、非常に大切です。そして、どんどん自分を作り変えて、成熟したものとして、そして人にあげても安心してあげられるもの、そういうパイプラインを作りましょう。大切なことは本当に自分が今自分を元にする終末に自分の愛につながっているか、あるいは無条件の愛、アガペの愛、イエス様の愛、この神様につながっているか、それは大切です。そうしてどんどん上げなさい、どんどん上げなさいということなんですよ。ここではね、不思議ですよね。不思議、神の愛と憐れみというのはね、上げれば上げるほどどんどん素晴らしいものを上からいただくことができる。まず自分がいただいて、自分の内側に全部流して、命の水、愛の水、憐れみの水、自分のね、もう血管隅々まで、細胞隅々まで、それで本当にイエス様の愛によって自分が満たされね、この細胞までおる、ね、喜び踊るような、そうすると自然に流れていくんだって。どんどん人にあげなさい、あげればいい、尽きることがない、心配する必要はない。去年こういうことがありましたよね。ある私の友人の韓国の教会なんですけどね、決断して教会を買ったんです、ね、本当に教会が必要だから、信徒30人ぐらいの信徒がね、本当に一生懸命して180万ぐらいの教会を買いました。そしたらその途端リーマンショックが起こったんです。で大変なことになるんです。でその教会の人々の仕事はもう直撃を受けるようなその仕事ばかりだったので、かなり収入が減りました。でもう教会を手放さないといけないという、もうそういう状況に追い込まれて、で私もそういうのを見るのつらいから、なんとかしてある方とつながったんです。そしたらその教会を助けるためには、このプロクラメーション教会がある程度ちょっと損をしないといけない。でそういうことで会計の人とか、あるいはシニアパスターとちょっと話をしたんですけどね、そこでね、与えましょうって決断しましょう。それで教会も決断を してくれたんですよね。そしたらね、それは決断したその直後に10倍が当てられた。10倍、ああ不思議だなと。損する金額の10倍が与えられたんですよ。神様の愛っていうのはね、そうなんですよ。じゃあ皆さん与えなさい。神様に言っておられる。ケチケチな人生はね、死ぬ時までケチケチするんだよね。見てみる。与える人はね、 必ず神様がいろんな方法を通して祝福してくださるんです。愛の法則と同じなんです。だから今日の敵を愛しなさいっていうのはね、これは自分としてはできない、人を許しなさい、愛しなさい、与えなさい、こんなにやられてるのにこれ以上どうしてやってあげられるの、それはまだ自分につながってるから。ただね、楽にイエス様にシフトすればいいよ。あなたがそう言ったんだから、ただね、私はバカみたいにやりますよって、ね、やれば神様は必ずその語ったその約束の御言葉が責任を取ってください。間違いない。イエス様につながっているかいないか、それだけのこと。本当につらいし、本当に自分が損するし、これでもかっていう、そういう時があるんです。それでつまずくこともあるんです。それでつまずいて終わりだったら、まあつまずきなさい、これから苦労しなさい苦労しなさい、私は苦労するの悪くないと思う。ただ苦労すればいいです。しばらく遠回りすればいい。だけど今分かれば、ただ実行しなさい。クリスチャンはね、バカになればいいの、バカ。悪い言葉でバカだけどね、いい言葉で純粋ですよ。シンプル。ただ信じて行う。神の御言葉が本当であるかどうかっていうのは、信じて行うか行わないか。それで変わります。お祈りしましょう。このように素晴らしい教えをくださり、まだ教えだけじゃなくて実行できるように私たちを具体的にイエス様につなげてくださることを感謝します。自分を元にしてやるときは必ずつまずきますが、イエス様を元にして敵を愛していこうとするときはこれができるということを教えてください。感謝します。そのことを実践できるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。